こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はヤフーで実践されてきたイオンワンを題材に、上司と部下の対話を単なる面談ではなく、組織に埋め込むべきコミュニケーション技法として整理した実践書です。増補改訂版では、導入の考え方だけでなくワンオンワンを継続し、機能させるための具体的な方法がより体系的にまとめられています。中心にあるのは部下の経験を振り返り、そこから学びを引き出し、次の行動につなげるという経験学習の発想です。そのため本書は、評価面談や進捗確認のための対話ではなく、相手の成長を支える場をどう設計するかに焦点を当てています。現場の管理職が抱えやすい迷いや失敗も扱いながら、ワンオンワンを制度としてではなく、再現可能なスキルとして理解できるようにしている点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1難1を面談ではなく対話の仕組みとして捉え直す本書の出発点は、要1を通常の面談や業績確認の延長として扱わないことにあります。著者は、ワンオンワンを上司が部下を評価する場でも雑談をする場でもなく、部下の成長を支える対話の仕組みとして位置づけます。この見方が重要なのは、会話の目的が変わるからです。上司が知りたい情報を集めるのではなく、部下が経験をどう受け止め、何を学び、次にどう動くかを引き出すことが中心になります。つまり、1 on 1 はコミュニケーションの形式ではなく、関係性を作り直す運用技術です。こうした定義があることで、マネージャーは会話の内容だけでなく、時間の確保、頻度、姿勢、準備の仕方まで含めて設計し直せます。制度導入で終わらせず、日常のマネジメントにどう組み込むかを考えるための土台を与える章だと言えます。次に、積極的な聞き方と肯定的な関わりで信頼を作る本書が繰り返し重視するのは、アンワンの質は話す技術よりも聞く技術に左右されるという点です。積極的な聞き方、無条件の肯定的な配慮、ティーチングやコーチング、フィードバックといった働きかけを使い分けることで、相手が安心して話せる関係を作っていきます。ここでの聞くとは、沈黙して待つだけではなく、相手の文脈を理解しようとする姿勢そのものを指します。さらに、相手を評価対象として見るのではなく、一人の働く人として尊重する態度が信頼の前提になります。こうした関わりがあるからこそ、部下は表面的な報告を超えて、悩みや迷い、仕事の意味付けまで話しやすくなります。本書の強みは、抽象的な傾聴論にとどまらず、上司がやりがちな遮りや先回りを避けるべき理由まで具体化している点です。ワンオンワンを成立させる基礎体力として、対話の態度を鍛える内容になっています。さらに、経験学習サイクルを回して部下の自律的成長を促す本書の核にあるのは、ワンオンワンを経験学習サイクルの実践装置として使うという考え方です。部下が日々の仕事を経験し、その経験を振り返り、課題を整理し、次の行動を決める。この循環を定期的に回すことで、上司が答えを与えなくても部下自身が学びを言語化し、自律的に成長できるようになります。ここで重要なのは、アンワンの目的が問題解決の即答ではなく、学習の促進にあることです。上司が正解を出し続けると、部下は受け身になりやすいですが、問いかけによって考えさせると、経験が蓄積値として残ります。本書はこのプロセスを実務の中でどう繰り返すかに重点を置いています。単発の面談ではなく、継続的に振り返りを重ねることで、仕事の成果だけでなく、仕事を通じた成長を支えるという発想が明確です。ワンワンを教育的な時間として再定義している点が本書の大きな特徴です。そして、質問共有、振り返り、行動の4モードで会話を組み立てる増補改訂版で特に実践的なのが、ワンオンワンを即興的に進めるための4つのモードです。質問のモード、共有のモード、振り返りのモード。行動のモードを切り替えることで、会話をその場しのぎにせず、目的に応じて構造化できます。これは、ワンオンワンが毎回同じ流れになると形骸化しやすいという現実への答えでもあります。質問だけでは相手の考えを引き出しきれず、共有だけでは対話が浅くなり、振り返りだけでは次の一歩が出ません。そこで今は何を知るべきか、何を共有すべきか、何を点検すべきか、何を決めるべきかを切り替えながら進める必要があります。本書の価値は、マニュアル通りに話すのではなく、その場に応じて会話の目的を見極める感覚を養えることにあります。管理職が1 on 1で迷いやすいのは、何を話せばよいかより、今この会話をどのモードで進めるべきかが曖昧な時です。その点を整理しているのがこの章の実践性です。最後に、シャドーコーチングと FAQ が、導入後の壁を越える助けになる。本書は理論の説明に加えて、導入後につまずきやすい場面への対応を厚く扱っている点でも実用的です。代表的なのがシャドーコーチングで、対話を第三者が観察し、話し方や聞き方を振り返ることで、 当事者だけでは気づきにくい癖を可視化します。これは1ノン1を個人の経験だけで改善するのではなく、観察とフィードバックを通じて組織的に学ぶ発想です。また年上の部下が乗り気でない、時間が足りない、そもそも必要なのかといった FAQ も重要です。ここでは理想論だけで押し切らず、現場で出る抵抗を前提に考える姿勢が示されています。ワンオンワンは万能ではなく、組織文化や人間関係によっては定着に時間がかかります。その難しさを隠さず、継続のための工夫に落とし込んでいるからこそ導入本として信頼できます。単なる成功事例集ではなく、失敗や停滞を前提にした運用書として読める点がこの本の現実性です。結論として、本書はワンオンワンをすでに導入している管理職、これから制度化したい人事担当者、そして部下との対話に課題を感じているマネージャーに特に向いています。実務で使えるかどうかを重視しており、面談の進め方だけでなく、聞き方、問いの立て方、継続の工夫まで踏み込んでいるため、読後にすぐ試せる具体性があります。類書と比べた際の特徴は、ワンワンをマネジメントの小技としてではなく、経験学習を回す組織的な仕組みとして捉えている点です。さらに理想的な対話像を提示するだけでなく、抵抗形骸化、時間不足といった現実的な壁にも触れているため、現場感があります。制度を作る側にも、日々運用する側にも役立つ一冊であり、ワンオンワンを単発のイベントではなく、育成の基盤として考えたい人に価値があります。ご支援いただける場合は、本間康介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。